さて今日は短い箇所ガラテヤ人の手紙の4章の7節から見てまいります。いよいよガラテヤの教会の問題をパウロは取り扱っていきます。しかも自分が感じていることを包み隠さずパウロは伝えています。次週見るところでは4章の20節にですね、パウロは思いっきり弱音を吐いています。途方に暮れているのですと、主にある、信頼を持ってパウロは切々と彼らが信仰を回復できるように元気になれるように書き送っています。今日は救いの幸いを思い起こして希望を持って歩もうというテーマで見てまいります。今日の箇所の冒頭7節を拝読してお祈りいたします。ガラテヤ人への手紙4章7節ですから、あなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。天の父様、あなたの確かな祝福の約束を今日改めて思い起こすことができますように、また救いをいただく恵みがどれほど大きいものであるかを思い起こして、確かに地上で困難がありますけれども、それに勝る神様の恵みと道からのうちに希望を持って歩めるように、どうか私たちを呼び覚ましてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。時々願いが叶った時にですね、こんなに幸せでいいんだろうかということを体験したことあるんじゃないかと思います。私が一番感じたのは、一番というと語弊があるかもしれませんけど、この受験期合格発表をいただいた時ですね、もう体が軽くなった感じがしてですね、で本当かなと思いながら何度も何度も見返したことを思い起こします。また私事ですけども、今の妻のが、プロポーズを受けてくださった時もですね、天にも昇るような気持ちなのは正直に思います。でも酔わせるんですね。せっかく嬉しいことがあっても、いつの間にかそれが薄れてしまうということがあります。イエス様の救いももう限りない祝福なんですけども、いつの間にか、慣れてしまって、そして昔の生活を懐かしむ、そしていつの間にか戻ってしまうということが起こらないわけではありません。一つは慣れ、もう一つは誤った教え、せっかく信じたものを覆されたときに確信がなくなるということが起こります。ガラテヤ人への手紙では、この誤った教えによってせっかくの喜びを失ってしまったことについて、パウロが何とかと願いつつ書き送った手紙なんです。偽教師の教えに捉えられていただいた救いが偽りであるかのように、不十分であるかのように思わされて、彼らは苦しんでいたのです。それは、 裏切ってないのに、裏切られたというふうに勘違いされて、せっかくの幸いな関係が断ち切られる、そのような痛みをパウロ、また救ってくださったイエス様ご自身、主ご自身に、もたらしてしまう。そして自分は失望してしまう。もう彼悪気はないんです。でも騙されたと、信じ込んでしまったわけですね。パウロは、それでも彼らを愛し続け、親のように悩みつつ書き送っています。私たちもそういう経験をいたします。こんなはずではなかったと、人生において、また特に信仰生活において経験し、もうやめてしまおうかと思う時があります。しかし神様がそれを許されるのは、さらに確信を深めるため、そしていただいている喜びが本当に素晴らしいものであることを確認するためであることを覚えましょう。今日はこの箇所、短い箇所ですけども、三つのことを共に確かめましょう。第一のことはもう触れましたけども、救いの祝福を受けながら、しかしそれが虚しくなって、神以外の誤ったもの、頼りにならないものに支配されてしまう危険も現実にあるということです。ここにいらっしゃるクリスチャンの方々にも、そういう試練がきっとあったに違いありません。そしてイエス様を信じられたばかりの方が、そしてこれから信じられる方も、何と言いますか、試練があるということは覚えていてほしいんです。ただ約束があります。神様は決して約束をたがわず見捨てないということ、そしてすべてのことが相働いて益となりますので、失望に終わることはないということは確かです。パウロはまず救われたことがどういうことかということを7節に告げました。もはや奴隷ではなく子ですと。子であれば神による相続人ですと。天国を相続ものとされたことを確認します。そしてかつてどうであったか、神様を知らない時には、神とするものがたくさんあって、しかしそれは本物ではない。神ではない神々の奴隷、支配されて、そして一時良くてもやがてがっかりさせられるということを繰り返し経験していたんではないですかと、パウロは思い起こさせます。そしてあなた方はそのかつての希望のない状態に戻ってしまってませんかと告げます。9節。しかし今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうして弱くて貧弱で諸々の霊に逆戻りして、もう一度改めて奴隷になりたいと願うのですかと。せっかく救い出されたのにまた舞い戻るのですかと問いかけます。具体的には10節で、日や月や年を守っていると。この日が、良い日で、また別の日は悪い日。日本のカレンダーにはそういうことが書いてありますよね。嬉しいことはこの日にしなくてはいけないとか、そういう、過去の出来事、またカレンダー、占い、 まあ、それらに支配されて、自分に良いことだけ、良いと思うことだけ起こるようにと、なんとか、しようとします。しかし、私たちにとって、願っていることも願わないことも、それが起こるのは神様の最善のご計画の中にありますから、神様に祈って、そして今すべきかすべきでないか、どの道に向かうか、神様に会ってこうしようと導かれたことは間違いのないことだと私たちは考え、信じて進むことができます。そして思ったようには導かれなくても後でよかったとなると言われています。しかし彼らはそのことを忘れてしまいました。もっと忘れていけないことは、イエス様を信じるだけで救われたということ。救われた者は、神様が用意された良い行いを信仰によってなすことができる。すべて恵みだということを彼らは偽教師たちに騙されて、そんな虫の良い話ではなく、あなた方は自分で努力し、自分で犠牲を払わなければ、払い続けなければ、救われないんです。神様を認めてくれないんです。というふうに言われて、あ、そうかと。パウロ先生が教えたことは、確かにいい話だけども、違ったんだ。裏切られたんだ。というふうになってしまいました。そしてそれを良いことに、彼らの心を奪った偽教師たちは、自分たちの都合の良いような重荷を、自分は負わないのに相手に負わせることをして、せっかくの救いの喜びや確信を失わせられてしまいました。私たちは忘れないようにしましょう。聖書の神お一人だけで恵みによって私たちは救われるんだということ、確かに困難はあります。パウロもそう教えていたはずです。これまでと違った新しい生き方や新しい関わり方に変わっていくことは経験したことがないので恐れもあります。また、変わったことを始めるというのは周りの人たちも慣れないことなので、不安があったり反発したり、がっかりされたりということも起こります。しかし神様の救いのうちに歩むことは闇から光へと変えられることです。エペソ人の手紙の5章の8節にこうあります。あなた方は以前は闇でしたが、今は死にあって光となりました。光の子供として歩みなさいと。確かに問題が起こることを私たちは忘れてはなりません。2番目に覚えたいことは、パウロはなお彼らに感謝していたことです。パウロ自身も、せっかく、素晴らしい救いを受けられた彼らのことを、喜んでいたんですけども、いつの間にか、偽りの教えに舞い戻ってしまって、そしてパウロ自身には、彼ら自身が失望したゆえに非難が寄せられていました。彼は当初の幸いを思い起こすように書き送ります。12節から14節をお読みいたします。兄弟たち、あなた方に言います。私もあなた方のようになったのですから、 あなた方も私のようになってください。あなた方は私に悪いことを何一つしていません。あなた方が知っている通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体はあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌悪したりせず、かえって私を神の御使いであるかのように、キリストイエスであるかのように受け入れてくれました。パウロは体調を、過酷な伝道者生活、宣教生活で、壊してしまいました。そして、そのパウロの弱々しい痛々しい姿は、人から見ればがっかりさせるような、あまり近づきたいとは思えないような様子だったんです。パウロは、休みを得るために、体を回復するために、ガラテヤに赴きました。その痛々しい見かけのパウロを彼らは親切をもって受け入れ、そして、そんな中で彼から福音を聞いて喜んで信じ、そしてキリストを信じるように導いてくださったパウロを愛して、そしてさらに彼を受け入れて聖書の詳しい話をしたい求めて近づいていき、また彼の世話をし彼に仕えてくれたんです。彼を通して語るキリストの福音を喜んで聞き入れ信じました。そして伝えてくれたパウロを、体調が悪いのにそこまでしてくれて感謝ですと言って、喜びました。パウロにとっては見知らぬ地でした。文化も習慣も違ったと思います。しかしパウロはコリントでも証ししましたように、福音以外においては全て業に合わせたんです。相手の方たちの生活習慣、また着るもの、食べ物、それらイスラエルの民、ユダヤ人としては、到底受け入れがたいことだったかもしれませんけれども、パウロは、合わせました。仲間となっているために。そのような出来事の一つとして、中国に宣教に来ました、ハドソン・テイラーという主の器がいました。支配地域に、植民地にした中国に、福音を伝えに行った、多くの宣教師は、私たちはこのような未開の人たちとは違うと言って、自分たちの生活スタイルを、変えることをせず、あなた方が私たちに学びなさいという態度で臨みましたけれども、ハドソン・テイラーは、多くの宣教師たちがもう町しか行かなかったのに、奥地の方に入って行き、そして彼らに受け入れられるために、髪型、服装を中国に合わせました。顔は変えることはできなかったんですけども、弁髪といって、頭を剃って、こう長く垂らしている髪に変えました。そうやって彼らと仲良くなり、福音を伝えていったんです。日本で言いますと、そうですね、江戸時代にの末期にですね、来た宣教師はそんなことをしませんでしたけども、着物を着てちょんまげを結って、となった宣教師の話はあんまり聞きません。そうされたんです。 そして、食べ物って味付けもやっぱり土地柄違いますよね。でも、彼は合わせました。そしてパウロはキリストを信じる者としての証をし、クリスチャンとして神様を恐れる清い生き方を身をもって示しました。そしてひたすらキリストを信じて仕えていたんです。そのことをあなた方も思い起こしてほしいと、私のようになってくださいというのは、キリストを信じ、キリストのために生き、キリストに倣って生きることです。パウロはユダヤ人にはユダヤ人のように、また異邦人には異邦人のように、弱い人たちには弱い人のようになって、彼らを尊敬し、そして福音を伝えていきました。そして、パウロは、自身も大変傷ついたと思うんですけども、こう言います。あなた方は私に何一つ悪いことをしていませんと。確かに彼らは悪気はなかったんです。しかし過ちに陥ってしまってパウロを、軽蔑し拒んだことはパウロを痛く傷つけることだったでしょう。でも彼はイエス様が自分にしてくださったことを覚えて、少しも裁かなかったんです。逆に感謝していました。こんな、見かけが損なわれ、体調も悪かった、弱かった自分を受け入れてくれたと。悪くされたことは忘れてしまい、そして良くしたことはいつまでも、良くされたことはいつまでも覚えていたんです。私たちはどちらかというと逆ですね。こうして、パウロはあふれる愛を明かししました。感謝を明かしました。そして最後にこう訴えるんです。15節。それなのにあなた方の幸いは今どこにあるのですか。私はあなた方のために明かしますが、あなた方はできることなら自分の目をえぐり出して私に与えようとさえしたのです。実際に目をえぐったわけじゃないですし、今ですと、角膜移植とかですね、目を治療するために提供することがないわけではありません。しかし気持ちは、パウロ先生の目が少しでも良くなるためなら私の目を差し上げたいというほどに、主を愛し、主にあってパウロを愛していたんです。それは、自分を捨てて、キリストが十字架にかかってくださった、その愛に倣った、地にある愛の現れです。パウロはそのことをとても感謝し、そしてこの信仰の道を取り戻してほしいと切望していました。どんなに祝された愛に満たされたクリスチャンであっても、その祝福を見失うことがありえます。通常子供のように飛び跳ねる状態から、無駄な動きをしない大人のように、落ち着いていくことはいいことなんですけども、そして神様の扱いは赤ちゃんに対するように親がいつまでもしないのと同じように、だんだんと任せる方向に進んでいきます。これは正常変化なんです。しかし誤った教えによって確信や平安が揺らぐことは、その放置してはなりません。パウロはその点についてははっきりと本来の祝福に戻るようにと訴えました。私たちもそうです。信仰が落ち着いていくのはいいんです。しかし信仰が覆されるのは許してなりません。 今も聖書の教える通りには信じない偽りの教えが様々に入っています、入り込んでいます。私たちは純粋な神の御言葉にその度に立ち返り、そして神のかけなしの恵みのうちに歩みましょう。それこそが主が願っておられ、パウロが死にあって絶望していたことです。私たちも紆余曲折あります。落ち込むこともあります。救いの確信を失うこと、天国の確信を失うことも起こり得ます。でもそれは不安定な土台に乗っていたのが正されて、確かな土台に信仰が築かれるためなのです。無駄なことを除き、妨げなるものを除き、より良いものに集中するためなんです。私たちも試練はあります。落ち込むことも失望することもあります。紆余曲折ありますけども、それでもなお主のもとに、教会のもとにとどまっていましょう。必ず実を結びます。教会の交わりは励まし合いの交わりです。箴言で、二人は一人よりも勝っている、二人の労苦には良い報いがあるから、どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす、そのような関わりです。そして聖書は教会についてこう告げています。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。ここにとどまって救いを確立いたしましょう。成長していきましょう。またまだイエス様を信じておられない方は、ここに救いが用意されていますので、いただくまでとどまってください。お祈りいたしましょう。天の父様、確かに信仰生活には人生と同じように紆余曲折あります。しかし確かなものに私たちが立ち返り、またとどまることができるようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。